下田哲也と私。
こんにちは、下田です。
どうも、ヨッピーです。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、今日はですね、やっぱ下田哲也という男はですね、こうラジオをいろいろ一緒にね、もうまあまあやってきてますけれども、
はい、
なんでしょうね、ちょっとやっぱ頭がおかしいというか。
そんなことはめちゃめちゃ常識人だと思う。
そうかな。
いや、まあ、常識人じゃないとね社会人として生きてけないっすよ。
いや、やっぱちょっと普通の人とはちょっと違うぞっていうところはやっぱね、皆さんもこれはね、違和感みたいなの感じてるはずなんですよ。
いや、全然
下田哲也という男に対しては、うん、もう何者なんだとか、
うん、
何なんだ下田哲也はっていうところがあるんですけれども、まあ、どう育てると下田哲也は生まれるのかな。
いや、もう本当一般的な家庭ですよ。
本当に
僕だからね、今日のテーマあれですよね、
はい、
まあ、お父さんの話みたいな。
そうです、そうです。
まあまあ、ヨッピー側と僕側でどんな親に育てられたかみたいな話を、
はい、
ちょっとしたいなみたいなことを言ってたんですけども、
う、ね、はい、
まあとにかく厳しい家でしたね、うん、もう本当悪いことしたら体罰が当たり前です本当に。
グーで、
グーもあるし、グーはでもなんか中学までですね、
ほうほうほう、
中学高校入ってからおかんがもう、はい、グーはやめたらってなんか言ったらしくて、はい、それ以降なんかなくなったみたいなんですけども、
うん、何をしてそんなに殴られるの。
犬を飼いたいって親父が言い始めたんですよ、
はいはい、
で、僕いっぺん昔セキセイインコ飼ってて、
はいはい、
すごい可愛がってたんですよ、
はい、
で死んだ時も号泣したから、うん、もう動物飼いたくないと、
うん、そんな泣いてる哲也を見たくはないと、
うんうんうん、いや、まあ僕自身
が
ね、僕が俯瞰で見てもう見たくないとも思ったんですけども、
なるほどね、
うん、まあそれでもう僕だけ反対してたんですよ、
うん、
妹もお母も犬賛成と、
うん、
楽しみ言ってて、うん、まあ、僕だけ絶対反対やって言ってたら、うん、黙れと
すごくない、
黙れと、もう柴犬飼うって決めたんじゃと、
うん、
言われて、
はい、
いや、もう反対や反対やと、
うん、
言うてたら、まあ、車にドーン乗せられて、
うん、
どこ行くって言ったら、うん、犬飼いに行くんやと、
うん、
で僕助手席乗ってて親父が運転してて、
うん、
ほんで犬屋にこう向かっていくんですけども、うん、いや、ほんま反対やって言ったら、うん、その瞬間チカチカってこう目の前が光って僕の鼻に裏剣がめり込んでてほんま、バキとかで、うん、人間を殴った時、うん、ちょっと顔面がへこんでるじゃないですか、
うん、
ちょっとパン焼く前の生地に殴った時ってちょっと包み込むみたいな、
そうそう、ありますね、
あの状態になって助手席側の僕のその横の窓ガラスが真っ赤っかになるぐらいブシャーって血が飛び散って軽自動車乗ってたんですけども軽自動車の横がブシャーって血だらけになって、
え、親父めちゃくちゃやんか、
めちゃめちゃあいつ犬飼いたがってたんです
よだって息子より犬取ってるもん、
全然息子の鼻よりも犬そうなるとスーパーマリオみたいになってましたからね
ペットショップだったもん、血だらだら
だらだら出してティッシュで全然血止まらへんしでティッシュで血だらけのやつが犬探しに来てるんですよ
犬探してる場合じゃないやろ、
ないのにほんでもう親父も、まあ、妹もおかんも、うん、この犬いいんちゃうんか言うて一番元気ない犬選ぶんですよなんでこの犬やねんと言ったら、うん、いや、なんかこういうちょなんか媚びを売ってこうへん犬ぐらいの方がいいんや、
うんうん、
でそれ買ってったんですけども、うん、死ぬまでの15年間一回も媚び売ってきたことなかったですね犬の良さが なかったんですよ
ね。
犬ってやっぱペロペロ舐めてきたりするじゃん、
うんうん、
舐めることもない、
うん、
もう本当に不愛想な犬を15年飼ってましたね。
息子に裏剣を入れてでも
その不愛想な犬をそうそう飼うような、まあ、そういうなんかちょっと血気盛んな
血気盛んですね
とこありましたね。
京都でしょ、でも実家で。
そうです、そうです、
京都の人でそんなん珍しいぐらい。
そうなんすかね。
じゃないんですかね。
家庭は一般家庭で、うん、親父が消防士で、
はいはいはい、
公務員で、まあ、おじいちゃん警察官で、うん、まあ、そういう公務員一家で育ってきてるんですよ。
な、
ね、はい、なのでなんかまあまあ本当世帯収入とかも、まあ、一般的というか平均みたいな家で育ったんで、うん、 まあだからそれ以外はわりかしその普通やったんですけど、教育という面に関しては普通にやっぱしない、うん、しないじゃないな、僕とやったな僕とでボコボコ行かれたりとか、あと僕悪いことしたらあれですよ、あの手足をあのなんか少年ジャンプ溜まってきた捨てるときに結ぶビニールテープみたいなのあるじゃないですか、あれで手足縛られて、はい、猿靴はさせられて、はい、そのまま押し入れの中に4時間ぐらい突っ込まれたりとか
それ今やったら多分本当に児童相談所に行く案件です
よね。まあまあでもそれは悪いことした時なんですよ、まあ、犬に関しては未だに腑に落ちてないんですよ、うん、でも犬以外はまあ確かに
まあ怒られてもしょうがない、
怒られてもまあしょうがないようなことね、例えば、うん、噛んでたガム、うん、どこに捨てようかな、うん、でもポイ捨てはあかんってね、うん、教えられてるから、うん、じゃあちょうどたまたま妹がね通り過ぎたんですよ、うん、妹もポケットの中に捨てたんですよ、うん、それ家帰ったらもうガムと布がこうひっついてポケットの中がこう、うん、ガムでぐちゃぐちゃなってるみたいなのがバレた時とかにボッコボコ行かれて、猿靴屋で押し入れ長い4時間
やりすぎじゃない、やりすぎじゃない、
そうなんですよ、あんまりちょっと合ってない、
罰の成分多すぎ
透過交換が下手なんですよ、
そうですか、
もうだから錬金術師だったら完璧なんですよ、もう石ころから金作れるぐらいなんですけども、うん、ただやっぱそういうところはありましたね。
それで反発しなかったの？
いやだから反発とかじゃないっすよね、もう殺されると思ってたから、
恐怖政治、
恐怖でしたね、もう父親に関してはもう本当そうっすね、やっぱ中学校3年ぐらいまではちょっと怖かったかな、
あまあでもいるよね、でもクラスに1人ぐらいは、うん、そういう親父を持つやつ、
土日遊びに行ったらあかんとかもね、うん、他の家に迷惑かかるから言うて家にいなさいって言われて、
どうして
何すんねんもんねめちゃめちゃ暇やって思ったから、ただずっと一人遊びを土日はやってるとか、
あそうなんだ、
まあ、それがなんかまあ今の仕事につながってるわけじゃないけども、うん、もうやることないから、うん、ガンダムのプラモデルとかいっぱい並べて、うん、4時間ぐらいその
戦いで
一人でずっと遊んでるから何個もお話を作るんですよ、うん、でまあ昨日はこれやったから今日はこういう話やってみようかみたいので4時間ぐらいずっとやって
る。お母さんどんな気持ちで見てたんだろうね。
いやでもね、お母さんもたまにタッグ組むんですよ。ほう、悪いことし、一番最初の多分原点は怒られた、うん、原点はお尻叩き、うんうん、あれめっちゃ痛いんですよ。
まあまあね、まあね、
なんかね昔のドラマとか、うん、三丁目の夕日的なんじゃ出てくるじゃないですか、うん、お尻叩き、
お尻ペンペンね、
ペンペンね、あのペンペンなんてもんじゃないですかあの奴隷が鞭打たれたら、うん、あれ4発ぐらいで死ぬとか言うじゃないですか、痛すぎて、うん、まあれですよ手のひらの鞭、うん、ベンダをずっとケツに何十発って食らうからもう過呼吸になるぐらい痛すぎて
泣きわめいて、
泣きわめいて、うん、でも力ももうそんなんもう幼稚園とか小学校低学年とかなんで押さえつけられるから逃げられへんし、うんうん、ほんで親父があかん手痛なってきたわって言ってお母さん代わってって言うんですよ。お母さんとあのほんまプロレスラーがバチコーナーでバチーンってこう交代するみたいに交代して、じゃあ今度おかんが叩き始めるんです、うんうん、いやお前俺のこと楽器かなとか間違ってたんかなって思うぐらい
結構ひどい家ですね、そう聞くと、
そう聞くとね、うん、でも確かに僕も悪いことやってたと思うんですよ、多分妹の
ポケットガム、妹のガム入れるって、
ガム入れた時はそのタッグでやられましたね。
友達からもちょっと一歩距離置かれたりせえへん、そういう親がいたら、
あ
下てっちゃんのお父さん怖いからなみたいなで、
厳しいかなとは思われてたかもしれないですね。
僕らやっぱ僕のクラスやっぱいたんです一、うん、人親父がめちゃくちゃ怖いやつ、うん、僕いまだに覚えてるんですけど、なんか道端で多分そいつと含めてボール遊びしてて、うん、まあ、車にボールが当たったぐらいの思うんですよ多分、うん、それを見てた友達の親父がこうベルトをシュルシュルシュルって抜いてそのままスパーンって
抜い
て、ドン引きして、うん、もうあの子と遊ばん方がいいかもしれないと思うぐらい、本当に、
いやそうなん、引くんすよ、
いや引く引く引く、
だから友達とかも多分、うん、まあ、直接的に見てないと思うけども、うん、まあ引いてたと思うし、そのおかんもね、僕のケツパンパンパンパン叩いて手疲れてきたわって言った時に、うん、ゾッとするじゃないですか、うん、え、もう一周あんのって思ってほならおかんはちょっとお父さん定規取って、うん手痛いから今度 道具に目覚め上がってほんで定規で叩いて、じゃ定規の耐久度が超えて定規折れたんですよ。そんな、うん、体罰というか、
いやよくグレなかったね。
グレなかったっすね。
反抗期とか来なかった、
ね、いやめちゃめちゃありましたよ
反抗期。高校入ってからぐらい、
やっぱ中学校高校ありましたね。高校の時はもうだいぶまろやかになってましたけども、うん、中学の時にあの2回ほど親父に挑んだんですけども、うん、やっぱ消防士
勝てない、
そのやっぱね消防訓練所とか卒業してるから、うん、体もバキバキやし、もともと学生時代レスリングとかやってたらしいから、うん、基本的にまあ鉄拳も強いんですけど、親父の拳って僕の倍ぐらいあるんで、うん、花山薫みたいなで、やのにレスリングやってるやつって関節技めっちゃ得意なんですよ。サブミッションが、
ね、組み技ね、
挑むんすけども、うん、なんかこうマウントパッてすぐ取られて、うん、関節技決められると謝るまで決められてるわけなんで、うんうん、
何もできるしね。
だからギリギリギリってやられて、すいませんでしたって言うしかないんですよもう負けを受け入れるしかないから、だからそういう謝らせる、まあ、教育法というか、うん、でしたね。
なんか、うん、今それわだかまりはないの、父親に対して。
ね、もう犬のやつだけからねもうほんとよくはないんすよ、今の時代に照らし合わせたら、うん、だから僕は同じこと絶対しんとこ、もし子供ができてもっていうのはめっちゃ思うんすけども、うん、まあ、時代もねちゃうし、なんで親父がそんなになったんかなって、うん、この間親父と飲んだ時に聞いたんですよ、
う
ん、
ね、ちょっと暴力激しかったんちゃう、
すごかったぞと、うん、本当にすごかったぞって言ったらいやそんなことしてたかなってもう言うてるんやけど、やってたと、うん、で俺の、予想は、うん、親父は、うん、まあ、消防士だったと、
はい、
まあ、厳しい学校行ってたとかもあるかもしれんけど、うん、それ以上にじいちゃんが警察官やったと、うん、あ、うん、でかつそのじいちゃんの世代って戦争体験者の上、
あ、そうですね、
軍隊を経た上での警察官ってゴリゴリじゃないですか、うん
ゴリゴリの暴力、うん、
それに育てられたから、うん、でまだ昭和の時代みたいなね、うんうん、今ほどそういうちょっと
問題視もされてない
されてない時代、うん、美学とされてたような時代に育てられたから、うん、僕にもやってたんちゃうんかって言ったら、うん、せやなよう導いてくれたなって肯定してくれてありがとうみたいなことが返ってきたから、うん、なんかもっと反面教師じゃないですけども、うん、まあ、そうならんとこっていうところが大きかったかもしれない、
ね、お父さんもおじいちゃんに散々殴られて育ったよね。
厳しかったって言ったらもうめちゃくちゃやったでとか言うけども刑事やってた人ですからね、
うん、
グリコ森永事件とか追ってた人
なんです
よ。狐目の男ってあったじゃないですか、うん、あれ追ってって逃げられた時めっちゃ悔しかった話とか教えてくれたりとかしてたんですけど、まあだからそういう、まあまあ公務員って普通じゃないんやなっていう
僕の父親もね公務員なんですけど、うん、僕の父親はその学校の先生で、
はいはい、
それはもうそれはそれは平和的でしたよ。
でも学校の先生でめっちゃ厳しいんじゃないですか。
全然僕殴られたりほとんどしなかったですもんね。
でもなんかほらやっぱ教育者やから、うん、そのちょっと道から外れるような、うん、まあ、勘が働くわけじゃないですか普通の人よりかは、はいはいはい、ってなった時に、うん、よっちゃん
うん、ちゃん
よっちゃんちょっとおかしくないか、うん、言うてそこ座り言うてバチーン、
うん、いやないないない、ね、そういう兆候を見つけると、うん、自分に行く人なんですよ。
あ、
怒るんじゃなくて落ち込む人なんですよ。
俺の育て方がって
はあって
めっちゃ人格者
いや本当でも
ほんまに人格者
本当にそんな僕いまだに覚えてるんやけど、うん、まあ、小学校高学年か中学生ぐらいの時に、まあ、父親と、まあ、言い合いになって喧嘩になって、うん、でも俺がこんな家いらんわと、うん、もう出ていくっつって家出するみたいなもんで、うん、で出ていこうとした親父が待て、うん、もう遅いからお父さんが出ていくっつって、うん、親父が家出した。
ああ、お父さんお父さんやわ。いや、
ほんまにほんまにな
んでそんなちゃうの
いや、わかんないっすよね。
公務員なんですよね。
公務員
な
んでやろ
う
ね。
職種なんかないや、でも全てのその消防士の息子がそういうわけじゃないと思うんでなんやろうな。だからオールウェイズ三丁目のいい人が見てても、うん、なんかやっぱ昔のお父さん厳格でみたいな絵に映るけど、うん、全然こんな普通やんってやっぱ、
う
ん、
そうやね、
思うし、
それは上下でケツぶん殴られてたもんね。
絶対あの主人公の一平君やったっけ、
うんうん、
犬だけは絶対飼うなよって思いますもん 堤さんにボコボコに行かれるわけでしょ、うん、やっぱそうですね、そういう家庭で育ったから、まあ、ぐれることはなかったですね。うん、
逆に誰なんですかね、もうそういう教育法でもまあなんか元気に育つんですかね、人はね。
感謝はしてますけどね、うん、まあ、正してくれたというか、ま
あ、ちょっとやりすぎてるけど、
まあ、やりすぎてるとはいえ、まあまあ感謝ですね、こう育て上げてくれた感謝みたいなのはありますけどね、うん、いっぺん戦わしてみたいですけどね、ポケモンみたいな。
100% 負ける僕の親父なんて本当に弱いんだ。
いやでも案外ほらこう重力合
格性質的な、絶対
絶対機動的な、
ないないないないないないないないないないないない、絶対
いっぺんヨッピーの親父に俺の親父叱ってもらいたいです。でも親父も常識人なんですよ、うん、言うてもね、息子にだけ厳しいみたいな、うん、妹にはもうガチガチ甘かったんで、女の子やから言うて、だからやっぱ僕はすぐ見つかるんですけども、うん、悪いことしても妹はだから隠れてこそこそする性格。
2番目はそうやね、2番目はそう、怒られてる上を見て覚えるからね。
そっか、だからヨッピーもそうや、
いや俺もそうや、だから上はよくバレるけど、僕はそう隠れてこそこそするタイプ。
じゃあ上のお兄さんには厳しかったんですか。
いや上のお兄さんは厳しかったけど、でも多分ね、その父親いかんせんの自分を反省するタイプだから、だんだん怒らなくなってひたすら落ち込んでるみたいな。
じゃあその息子である2人は、うん、ヨッピーとヨッピーの兄貴は、うん、それを見て、あーなんか直さななとか思えるもんなんですか。
いや心はちょっと痛むけど、
無理でしょ、
思春期とかの子も。無理無理無理、そう思春期はでも無理よ、ちょっと悪いことしたかなとか思うけど、やっぱ次には忘れてるから、う
ん、そっかー。そ
う一番かわいそうだったのが、その僕が行ってた中学校の隣の中学校に父親が赴任してきたことがあるんですよ、うん、
はいはいはい、で
隣同士の中学校でやっぱ交流あるんですよ。
あ、そうなん
や。部活の試合で授業やろうとか、うん、で先生同士の交流もあるから、うん、僕の学校の所業が全部父親に筒抜けになるんで。
ああなるほどね。
父親は職場ですごい嫌味を言われるんですって。
へえ、
ね、ああ先生の息子さんなんかあっちの中学で、いやえらい元気よろしいらしいねんなみたいなこと、すごい
やんちゃやんちゃ聞いてますよ、
聞いてますよみたいな言われて、その後もうすっごい落ち込んで
て、うわーかわいい。でもそれ聞いたらほら直そうとかさ、
いやだからその時はやっぱいや申し訳ないなと思うんだけど、次の日になって友達と一緒になったらまだ忘れてなんかわーって遊んじゃう。
なるほどね。あとあれかな、勉強とか教えてもらえたんじゃないですか。
まあそうですね、それはそうかも。
それいいっすよね、しかも教師やから上手いじゃないですか、うんうん、うちの親父、勉強教えるのめっちゃ下手なんですよ。めっちゃ下手やのに教えてくるんですよ、
うんうん、
だからもうこれってほんま立ち悪くて、結局、割り算とかね、うん、掛け算とかちょっと難しいのぶつかるじゃないですか、小3ぐらいになった時に、あん時にやっぱ親父が横ついて教えられてできひんかったら、うん、やっぱバッチバチなんです
よ。それ何も悪くなくない。
いやいや、
それはかわいそう。
お前さっき教えたやろ、
何で分からんのじゃんって言って、
何回やんねんこのミス、バチーンやったんで、いや俺あれで頭叩かれすぎてちょっと頭悪なったような気がするんですよね。
すごいなぁ。いや美しい思い出はないの、そんな厳しい父親ですが、うん、こういういい面もありましたみたいな。
あります
よ、ね、ちょっといい話をしとかないと、そのね父親の
名誉
のためにも、
まあ、やっぱ悪いことした時なんですけども、うん、僕がまあ多分年齢で小2ぐらいの頃かな、
はい、
悪いことした、
うん、
2回来いと、
うん、
2回こうバーって言って窓ガーン開けて、
うん、
んでお前ちょっと寝転べ、
うん、
足もたれて
窓の外で、
いや床寝ろ、
うん、
足もたれて、うん、開いてる窓の外にブラーンって足だけもたれて出されて、うん、だからもうほんと腕の力だけでこう、うん、僕の全体重を支えて、うん、僕からしたらもう逆さずりで、うん、下落ちたら
まあ死ぬ
じゃないですか、うん、でブラブラーってやりながら、うん、たまに手をパッと離して、うん、すぐパッて掴むんですよ。もう鼻が臭へんかったに、やっぱかっこええなこの人は。
全然名誉回復されてない
みたいなことはあったかな。
すごいな、
あったな。
そこまで激しい話を聞いたことがないというか。
本当っすか。
それほんまになんかブログの記事かなんかにしたらすごい炎上すると。
いやいや、でも親父が泣く姿見たくない。うん、そうっすね、うん、とか。もう下手じゃ、でもこのねラジオも聞くかもしんないんで。
まあね、いや優しいエピソードないの本当に。
優しいエピソードありますよそんなの、
うん、
あのうちのおふくろがね病気17歳ぐらいの時したんですよ僕が、うん、僕が17歳ぐらいの時した時に、うん、親父、まあ、おかんがなんかおかしくなってきとんなと思ってて、うん、やっぱ思春期もあってなんか、うん、おかん鬱陶しいな、
うん
うん、なんや何言うてんねんこいつ理屈も通らへんことみたいなことをイライラ、まあ、俺と妹はしてるわけです、
うん、
おかんおかしいとかヒステリーになってくみたいななった時に親父が、うん、お母さんちょっと病院連れてく、うん、お母さんがちょっとまあ病気やと、
うん、
なんかちょっと精神的なあれやと、
うん、
ね、お前ら集まれと、
うん、
俺らが今わしらが今一個に一つにまとまらへんかったら、うん、お母さんはもっと悪くなるから、
うん、
今こそこのなんかちょっと疎遠感もあったんで、うん、家族間で、うん、一つにまとまる時やって号令かけた時は、うん、お大黒柱やるねとって思いましたよ、
うん、
でそっから反抗期みたいなのも完全になくなりましたね。
お母さんがそうなったからこそ絆が深まった。
まあまあまあ、でもあの時やっぱ締めるとこは締めたなとか、
うん、
まああとは、まあ、そう、まあまあでもやっぱ基本的に厳しい親父やったんで、うん、だから今になってお酒を飲んだ時にどこが可愛かったんっていう話を聞くのが楽しいです。
あ、俺のどこが可愛かったの、
うん、なんもうそんなんええわなとか言うんやけども、うん、ちょっと言うて、ちょっと教えてや、
具体的
に可愛かったんやろ俺、うんうん、俺もやっぱちっちゃい頃可愛かったんやろ、うん、どういうところにこう可愛いと思ったみたいなこと言ったら、うん、ちょっとお酒が進んできたら、うん、まあ、あんこらこうやったなみたいなことをこう語ってる時に、うん、ギャップを楽しめるっていうね、うん、
なるほどね。
その今になってだから楽しめる親父の良さみたいなのがありますね、
うん、そうですね。
そうです、
僕もね、なんか父親が最近可愛くなりましたからね。
あ、
可愛いなって思えるようになったんですよ自分の父親を。
可愛くな
る、可愛くなりましたね。
ヨッピーよりでかいんですか。
いや全然ちっちゃいですよ、162、3とかしかない。
多分めっちゃちっちゃい、
小さい父親なんで、
うん、
やっぱ言うてもね、なんか
見た目的にもちょっとほんまに可愛い感じや。
可愛い感じ
かもしれない。20センチぐらい違うわけですからね。
シュークリームとか食べてるの見たら、
あ、なるほどね。
お土産買ってきたぞ。
一生懸命もう口の周りにいっぱいクリーム
つけて、いっぱいは使えんけど、うん、まあ、鼻が悪いんですよ父親も。
ああ、
まあ、BMI 共通なんで、
はいはいはい、
息継ぎしながら食べよう んですよ。シュークリーム
と
か、むしゃむしゃむ
しゃ、ああ食べながらはあはあはあ言いながら、
そうそうそう、
わあかわいいな。
いいな、
でもシュークリーム買ってきたでーだ、はうわーって言うて玄関までカツオみたいな感じで
言わんけど、ありがとうありがとうって
言うのが大事で、あと1位はーって言
う
て、
そうそうそう、
ああそれは可愛い
ですね。そういうのが可愛いですね。
ああ、でも親父のなんかこう可愛いところを見つけられる年齢にちょっとなってきたかもしれないですね。
そうなんですよ。
なるほどなー。
いいの、まあまあしょう、まあいい、まあしょうがないですよね、そういう年齢ですからね。
なるほどね、
まあ、いつまでもこう威厳を持った父親ではいないですねやっぱね。
まあ確かにな、
うん、もう可愛いなあとちょっとやっぱ自分下に見てるんでしょうね、そういうふうに思うと。
僕はちょっとトラウマありすぎてまだ下には見えない、
まあ、まあそうでしょうけどね。だからなんかもしかして聞いてる人の中にはね、親と今めちゃめちゃ喧嘩してる人もいるかもしれないですよね、うん、そこそ下田みたいにそんだけ殴られてたら普通はまあ、
まあ、
絶縁しててもおかしくない。
いやもうでも僕の場合はまあ厳しい、これが教育やと思ってたんで ね、まあ、まあね、当時は、うん、愛は感じてました。
あ、なるほど。だけどまあいつかまあ和解する人が来るかもしれないですね。
まあまあそうですね、まああれもありがたいなとかね、
振り返ってみたらね、
ずっと根に持たないことは大事かもしれないです、
う
ん、
そうですね。
なんかね、僕それこそ聞きたいなってこの話の流れで思うんですけども、はい、こう老後の親父の趣味見つけをやってやりたいんです、
うんうんうん、
はい、うちももう定年して、まあ、無職になりました、
はい、
ね、もう65かなんか、
はいはいはい、
これ何、なんかやってほしいわけじゃないですか、
うん、まあボケーとしててボケられても困るんです
ね。まあまあそうやし、
うん、
だからといってなかなかあの年齢からこう新しく始められないわけですよ、
うん、
いきなりねフェンシングやってみたらみたいなこと言うても、うん、なかなかちょっとフェンシングはなみたいな
俺でもなる、
俺でもなるちょっとひるんじゃうっていうのはあって、うんうん、でもどういうことをこうお勧めしてあげたらいい
か。でもお父さんその前のラジオでも言ってた原付き乗って東京来たりしてた、
うんうん、
してはったんでしょ、
うん、
あれはあの K のバンを改造して車中泊でこう、
いやもう年齢考えたら65で、うん、 181ぐらいあるおっさんが軽で車中泊でもう絶対エコノミー症候群かなんかでそれきっかけで寿命縮むじゃないですか絶対。
でも結構いるらしいよ、その定年した人ご夫婦で。
それちょっと、まあ、意味違うやつじゃないですか。
じゃあ軽じゃなくてもいいけど、うん、ちょっと大きい車でね、うん、なんかハイエースみたいなんで、
はいはいはい、
こう道の駅とかをこう巡りながら全国を旅するとかいいんじゃないですかね。
それはもうホームレス
いや、お手前じゃないですか。そんなことない。それは車中泊してる人に失礼でしょ。
車中泊してる人も家帰ったらいいやんって。それを別になんでおすすめするんや息子はって思いますよ。
いや、まあ、それはうん、あなたがそのテントとかアウトドアに一切興味がないからそれを言うてるだけであって、
はいはいはい、
アウトドアが好きな人はあそれは楽しそうだと思う人は思うと思う。多分
俺の親父ですよ、アウトドア好きなわけないじゃないですか。
そうなんです。
好きじゃないでしょ。
そんなやつ原付で東京まで来るかな。
だからハイになってたんでしょ。なんか
定年ハイみたいな。
定年ハイになってまあまあ時々やるんですけど、一回やったら終わりみたいなもんじゃないですか、うんうん、旅なんで。
まあまあね。
あ、何を、なんかもっともっとください。
何
もっと使える
やつ。いや、一般的には、なんやろうね、将棋とか囲碁とかゲートボールとかですかね、うん、お年寄りがやってる。あ、温泉行く、うん。
仲間がいるじゃないですか、それ。
うん。
そんな友達も多分、まあ聞いたことないけど、誰かと遊んでるとかっていうイメージもないですからね。できれば一人でハマってくる。だからインターネットとかやってほしいんですよ、もっと。
ああ、それはわかる。スマートフォン持たせるとかさ、ツイッターのアカウント作ってあげたら。
ああ、いや、満たないわ。満たないわ、俺それ。
下田哲也の。
芸能人に悪口とか送ってたらめっちゃショックじゃないですか。ぐらいとかで。
政治
とかもちょっともうちょっと老後手厚くなるようにとか言うてんのも嫌やし。
政治家にめっちゃリプライ飛ばし
たし。もう絶対嫌だ。そんな聞いてるはずないやん。やからなぁ、ツイッターとかはなぁ。あ、でもインスタとかちょっとやってほしいけどな
ぁ、うん、インスタぐらいはちょうどいいかもしれないですね。
まあね、
そしたら親父が何してるかまあ把握できますからね。
なるほどなるほど。
インスタ、カメラは？
カメラな
ぁ、うん、
センスないな
ぁ。これもやってるうちになんか、なんかなるんじゃないですか。与えてみたらその、
あーカメラと。そういきなりそういう、なんかこれ使ってみと、ドローンとか渡したらね、
う
ん、
ああそうそうそう、
めちゃめちゃ馬なのかもしれないし、すっげえ覗きに使ったりとかしてくれるかもしれないからね。ああ、でもドローンとか行くとちょっとおもろいかもしれないですね、う
ん、ドローン、なんか渡す意味っていうのはドローンとカメラとか、
ドローン、あ、どれか選べと、
そうそうそうそう、どれがええと、
どれか選べ言うた時に、じゃあこれで言われて残り2個結構高いもんやから。
ちょっと安いのでいいや、最初はね。カメラもコンデジの安いのでいいじゃん、1万円ぐらい。
でもそのほらリスクでかないですか、僕が選びって言って、まあ、選ばれへんかった時の、うわー一眼残ってしまったってなった時もそのあるから。 iPad とか渡してみたんですけどね、
うん、
延々同じことしてるんですよ、将棋ばっかりとか、
うん、あ、でも使えてるのは使えてるんだね。
まあうちの会社のサイト見たりおもころ見たりはしてるみたいですよ。
うん、あ、でもいいことじゃないですか。
そう
っ
すね。
母親に iPad 渡したらやってもパズドラやってますね、一生懸命。
ああ、パズドラ、あ、でも課金が怖い。課金が怖いな、
うん、
あ、でもパズドラみたいなのがいいっすね、
うん、
それか、うん、もうパズドラいいかも、う
ん、パズドラやってる、すごいやってる。
あ、ちょっとなんかまさかの負の落ちどころやってどう締めていいんか分からんけど、分かりました。じゃあパズドラをちょっとお勧めするようにしちゃいます。
はい、
すいません、今日はいろいろと親父の話を聞いていただきまして、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい。